2012年最初の青年伝道礼拝となりました。昨日から今日センター試験が行われており、私たちの仲間も今頃頑張っているその時を思いながら、一緒に礼拝をこのように守りたいと思います。今日は高校生の方はここにはおられないようですが、高校生活を送るにしても、あるいは大学でなくても、いろんなサークルや集まりの中で生活していく中で、自分というものをその周りにいかに出すか、あるいは出さないかということは、とても大きなポイントになっているのではないかと思います。それは学生時代、若い時だけではなくて、社会人になり、そして一般の社会で働くようになっても変わらないと思うのです。自分というものを下手に出すと、周りから叩かれることがある、あるいは逆に影のように静かにしているかいないかわからないように、自分を一切出さないでいると安全なようでいて、しかし実は心の奥底にある思いがうずくのではないか、しかも無自覚に、俺はこれでいいんだ、私はこれでいい、そう自分で自分に言いながら、心のどこかには周りの人たちから自分を認められたいという欲求が腹の奥底のどこかにはやはりあると思うのです。自分の出し方は人それぞれでありますけれども、自分が注目され、自分が評価されるのを何よりも求めていきたいというのは、人間の本性とでも言うべきものかもしれません。それがいいとか悪いとかいうのではないのです。出し方の違いがあっても、基本的に皆自分を認めて、この自分を見つめて、この自分を褒めてという求めがあると思うのです。今朝の教会学校の聖書の中にも出てきたのですが、イエス様がお祈りを教えられるときに、実は最初にこんなことを言っておられます。祈るときにも、あなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。人に見てもらおうとして、自分に注目を集めたい、そのために祈るって言うんですね。お祈りというのは天の神様に向かってするものでありますから、人とこうやって話をするときも、話す相手の人をちゃんと見て話をしますよね。祈りだったらちゃんと神様の方に向かわなくちゃいけない、その目線があるはずですけれど、この偽善者と言われている人たちは、目は天を向いておらず、周りをまるでレーダーのようにくるくるくるくる見回して、どの人が私を見てくれてるだろうかって、そればっかり気にしている。人に見てもらおうとして、そのために祈りを道具にしている。彼らはその報いを受けているっていうのは、ちゃんといわば報酬を手にしているって言うんです。だって人からちゃんと見られるから、あの人見てくれてる、この人見てくれてる。そして中には、あなたって本当に信心深いんですね、偉いですねって言ってくれる。もうそれが報いです。今、飛行機のキャビンアテンダント、昔はスチュワーデスと言いましたですね、 私は1969年、南アメリカのボリビアという国から、ぴょんぴょんいろんな飛行場を飛びながら、最後に12月の暮れだったと思いますが、羽田空港に、9歳の時に降り立った時は、4発のプロペラの飛行機でした。ジェット機ではなかったんです。で、サンフランシスコから一発で飛ぶことができずに、ホノルルに一回降りて、そこからまた飛んでまいりました。1ドルが360円、その時代ですね。その飛行機に乗るとスチュワーデスさんがお客様にアナウンスをするときに、まず最初に言う言葉がありました。アテンションプリーズって言うんですね。アテンションプリーズと言って話し始める。それはもちろん外国人のお客様のためのアナウンスをするために英語を使うわけでありますけれども、しかし、そうですね、今から30年も40年も昔になってしまいますけれども、その英語を機内でアナウンスしている姿はとてもかっこよかった、素敵だった、みんなの憧れだったと思います。アテンションプリーズ、それはアテンションというのは注意する、ご注意くださいという、直訳すればそういうことですね。ご注意ください。でも皆さんご注目ください、どうぞこちらをご覧くださいという意味でもあるわけです。ある時、人を悪く言う悪口の中で、周りの人の注目を自分に集めたがる、あの人アテンションプリーズだよなんて昔の、言葉ですけども、言ったりもしていたと思います。私を見て、私に注目して、人間の野心とでも言うべきものの一つに有名になりたいというものがあると思います。その裏返しが有名人と会ったとか、いや実はあの有名人と知り合いなんですよというのが自慢になったりもするわけです。賛美歌第2編の今日の後ろの方の195番に、キリストには変えられませんという賛美歌があるんです。その中でキリストには変えられません、有名な人になることも人の褒める言葉もこの心を引きませんと歌うんですね。それはイエス様に出会った人間は本来ならば有名になりたい、人に褒められたい、そういう願望があるわけですけども、もうそういう願望に縛られなくていい。いや、かえって、そういうのはなくたっていいんだ。とさえなる。そういうことを歌っていると言っていいと思います。今日の聖書に出てくるヨハネという人は、この人間の本性とでも言うべきものに逆らっているようですね。ヨハネというこの人は先駆者として、トヨタの車でヴァンガードっていうのがありますけどもね、先駆者として救い主のために先に世に、現れて、自分の後からメシア、救い主が来るからみんなよく準備するように、要するにメシアが来るための道備えをするわけですね。そういう使命がありました。ヨハネは、アレノで生活をするんです。町の中ではありませんでした。アレノです。そこは私たちの日本のこの自然の風景からはちょっと想像しにくいんですけれども、砂だらけの砂漠とも違うんですね。ゴツゴツした岩や荒れ地です。で、大きな木もほとんど生えていなくて、灌木、こう少しちょ小さな木がポツポツとある程度、そういう荒れ野は非常に厳しい場所なんですけれども、そこで生活をしていました。それはいわゆるこの世的な快適な暮らしや贅沢な生活や そういうものを一切捨てて、ただまっすぐに神様に向き合おうとする。さっきお祈りの話をしましたけれども、人と話すときもこうやってちゃんと向き合う必要があるわけですけれども、でもヨハネはですね、荒野で生活するってことは、荒野というその場所は人間的な誘惑やですね、心を引くものを遮断して、まっすぐこう天の神様に向き合う場所でもあったわけです。そしてその荒野でですね、神様と向き合って自分の罪を悔い改めていきなさいと。救い主がおいでになるから、その準備として一番大事なのは、自分の罪を悔い改めることだ。自分自身もそうだったでしょうし、周りの人たちもそれをはっきり言ったんですね。世の中は大体お体裁よく、行くものでありますけども、このヨハネさんという人は、ずけずけとでも言いましょうか、ズバリ、このはっきりとものを言うタイプの人ですね。そして私たち、この聞いている人たちに対してですね、言い訳とか取り繕ったり、あるいはすり替えたりすることをさせないで、どうなんだとこう切り込んでくるような厳しさ、鋭さを持っていました。それは、こう、いろんな迷いや、あるいは、世の中のこの嘘偽りやごまかしや汚いやり方や、そういうものに傷つけられたりうんざりしている人たちは、彼の言葉にものすごく引きつけられて、町からぞろぞろ出てきて、あれのでこのヨハネさんの話を聞くようになったわけです。実にたくさんの人が集まっていたようです。そして多くの人はこのヨハネという人の弟子になろうということは、ヨハネさんのことを先生と呼ぶわけですね。弟子になろうとするわけです。中には共同生活をする人たちもいたようですし、自分の仕事がありますから、仕事の時は自分の家に帰って職場に帰って、で空き時間になるとまたヨハネさんのところに出かけて行っては話を聞く、そういう人たちもたくさんいたようです。今日の場面では二人の弟子が先生であるヨハネと一緒にいたところ、歩いておられるイエス様を見つけて、見よ、神の子羊だと言ったとあるわけです。先生であるヨハネがたまたまぼーっと見てたらイエス様がいたというのではないんです。そういう書き方はしてません。イエス様を見てっていうのは、じーっと見てという言葉なんです。私たちも日本語で、見るにしてもいろんな見る言葉が表現がありますよね。凝視すると、じーっと見るとか、傍観するとか、ね、同じ見るにしてもいろんな言い方があります。ここでヨハネと二人の弟子がいて、ヨハネがイエス様を見たって時にはじーっと見た、そういう言葉なんです。そしてその上で自分の横にいる二人の弟子に向かって言うんですね。見よ、神の子羊だ。これはあの方が自分が後から来ると予告していたメシアだ、従うべき方はあの方だというに等しいものでした。そしてその言葉を受け取った二人は、先生として慕い尊敬しついてきたこのヨハネのもとを去ってイエス様の方についていっていくことになるわけです。この先生のもとから二人が離れて去っていくこの情景を、こう想像力豊かにこう思い描いてみたいと思うのです。去っていって離れていってしまうんですね。この情景はヨハネにとって、もっともっと自分の弟子を増やして、自分のことを尊敬し、自分のことを褒めてくれて、先生先生と言ってくれる、自分を支持してくれる人たちを多く持ちたいという欲求があるとするならば、それに見事に逆らうものです。みんな自分の弟子たちをイエス様の方に渡してしまって、自分のところはみんないなくなってしまう、そんな寂しい話はないでしょうということのはずですが、この情景はそうなのです。どうしてそんなことができるのでしょうか。無理してるんでしょうか。かっこつけてるんでしょうか。そうではありません。ヨハネが 自分の弟子たちをイエス様の方へ送り出していくのも、彼にとっては大満足のことだったのです。自分の使命、ミッションが果たされたということだからです。ミッションインポッシブルという映画がありますけれども、ミッションスクールのミッション。これは使命とか任務とかいう意味がありますね。インポッシブルというのは不可能な。不可能な使命ってあのスパイ映画なんですけども。ミッション。ヨハネにとってのミッション。使命、任務は、まさに後から来るあの方にみんなを送ることであったわけです。これは、イエス様のところに行った二人が、イエス様から何を求めているのだと聞かれたことにつながっていきます。私たちがイエス様のもとへ行くこと、それは、ヨハネにとって、弟子たちがですね、イエス様のもとに行くこと、それはヨハネにとって自分が求めていることであったわけです。今日のキーワードは、自分というものと、もう一つまだ出してませんけど、中心です。自分と中心。自分というものを周りの人付き合いの中でどう出すか出さないか、どちらにしたってですね、自分へのこだわりというものは人間基本的にすごく強くて、この自分というものを生きていく中心に置いていないと済まないのではないでしょうか。そして自分が中心にいて、その中心にいる自分のために周りから自分のためになるものをこうかき集めようとする。そのために一番最初に紹介したように街道や大通りの角でいかにも信心深く祈っている、そんなパフォーマンスも、自分という真ん中中心にいるこの自分に向かって、周りの人から注目をかき集め、あの人って信心深いのね、あの人って信仰深いんですねという褒め言葉をかき集めてきているようなものです。イエス様は二人に、やってきた二人に聞く。何を求めていると。自分を中心に置いて、そのために必要なものをかき集める、求めて、あれが欲しい、これが必要だということになるのか。もしそうでないとすると、一体じゃあ何なのだということになる。二人の弟子はそうでない答えをしたのです。君たちは何を求めているんだ？そう聞かれて、二人は答えた。先生、どちらにお泊まりですか？全然答えになってないじゃないかと思うでしょう。しかしちゃんと答えなんです。先生、どちらにお泊まりですか？質問で答えている。それは、そこに私たちもおらせてくださいということです。先生と呼びかけるイエス様を中心にお迎えして、今まで真ん中で自分がデーンと座って真ん中にいたのを、その座を外して、イエス様にそこに座っていただくようなものです。イエス様を中心にしてイエス様と共に生きようとする。それはイエス様を自分のために利用しようとして材料を集めてくることの正反対なんです。ど真ん中に中心にいてくださるイエス様。中心にいるってことは、その中心の言うことに従うんですね。あなたと一緒におらせてくださいって、その初心表明として、どこにお泊まりですかと逆に尋ねている。すると、来なさい。そうすればわかると言います。わかるというのは、見えてくるよという表現なんです。時々申し上げますけども、聖書はいろんな訳の聖書が出ております。本屋さんに行っても3種類ぐらいありますから、最低でも。古い文語訳聖書から、この一つ前の口語訳聖書、そしてこの新教で訳聖書、福音派と言われる教会で使っている新改訳聖書、カトリックのフランシスコ改訳聖書、いっぱいあります。 英語の聖書、ドイツ語の聖書、他のスペイン語の聖書、いろんな国の聖書、ぜひ読み比べてほしいんです。えっと思うほど訳が違っていることもあります。それは元のギリシャ語とかヘブライ語を訳しているからどうしても違いが出るんですね。でもその違いが実は面白いんです。今日のところもついてきなさい、そうすればわかるよというこのわかるっていうのは見えてくるっていう言葉なんです。ついておいで、そしたら見えてくるよ。そうやってイエス様は言われているんです。二人はついていってイエス様がどこに泊まっておられるのかを見たとあるわけです。これただね、目で見たということよりももっと深い意味を込めています。つまりイエス様が中心にいてくれるということをしっかりと見た。これは単にこのイエス様と二人の弟子が最初に出会ったその情景を描き出しているというだけではないと思うんです。この二人がやがてキリスト者としてイエス様を信じて従う者として、この後の人生どういうふうに歩むかってことを表しているんです。イエス様が十字架にかかり三日目によみがえり、そして天に昇られた後聖霊が弟子たちに下って教会が誕生しますね。ところがその教会というのはユダヤ人たちから、そしてその次はローマ帝国から激しい迫害と弾圧を受けるわけです。何にも悪いことしてなくても、その迫害の嵐の中で彼ら二人がきっと生きていってるはずなんです。でもそれはイエス様がどこにお泊まりになっているのかを見た、つまりイエス様ってどこにいるんだ、自分たちは一緒にいたいと願っているその方がどこにいるかってことをしっかりと見たということ、自分がど真ん中の中心にいるのではなくてイエス様が中心にいてくれている、そのことをこの二人はですね、しっかりと見ていく、見続けていく、その中で彼らはその激しい嵐のような迫害や弾圧の中にも生き抜く信仰を守り抜いていくことになったと思うのです。少し話が飛躍するようですが、今日青年伝道礼拝ということでちょっと、趣を変えますが、皆さんはコマを作ったことがあるでしょうか。コマ、もうお正月来て半月も経ってしまいましたが、たこ揚げをしコマを回すってなんて、まあ、お正月にはもうしなくなってしまったと思いますけど、コマ、小さい頃は幼稚園なんかでどんぐりに穴を開けて竹串か何かを刺してコマを作ったりもしますよね。でもいわば本当に鉄の軸の入ったような紐を長く巻いてギュッと回すコマですね。自分で作ったことは多分ないと思うんです。おもちゃ屋さんに行くと売ってますね。実は私子供の頃、南アメリカのボリビアのジャングルの中で生活しておりまして、もちろんおもちゃ屋さんなんかありませんし、売られている市販されているコマを手に入れることはほとんど不可能でした。そうなりますとコマで遊びたかったら作るより他ないんですね。で、私は小さかったのでお兄さんお姉さんがたくさんいまして、うちの教会や学校にで一緒になって作ってくれたり作るわけです。このぐらいの木の塊に釘をトントントントントントンと打って先を出し、そしてその木をこう削って駒らしく紐をかけやすくするわけですね。見た目はちゃんとした駒のように見えるわけです。駒です。でやっとの思いでこう作り上げた駒をですね、紐をこうかけながら、そしてえいやーと思ってこう回し始める。そうしますとくるっといってこう回り始めますね。ところがです、思うように駒はきれいに回ってくれないんです。 最初のグンと力を入れたときはさすがに勢いがありますからくるくるっと回りますよ。でもしばらくするとブンブンブン蛇行するというかこう頭がこう回るんですね。ちゃんとした駒はですね、真ん中の鉄の軸がこうまっすぐ動かないでくるくるくるくるっと回りますよね。私たち作った駒はこれがこう回るんです。なぜかもうお分かりだと思いますけども、まっすぐ中心の軸を貫いてないからです。ずれてるんですね。多分その胴体に対してバランスよく真ん中にちゃんと通っていないから回りながらもその力のバランスのずれがこうぐるぐるぐるぐるやって、そして最後ゴテンとすぐにダメになってしまう。コマって意外と難しいんですね。ちゃんと軸が中心に真ん中にきちんと通っていくときにきれいに回ります。本当にきれいに。芸人さんがコマ回しでねヒュッてやって紐の上をやったり傘の上をやったりしますけれども、あれはコマがピタッと軸にまっすぐに回っているからこそできる芸ですよ。あ、ブレてごらんなさい。あんな芸とてもできない。このコマの姿は実はとても深い意味があると思うのです。大人の世界でもブレるという言葉がありますね。あの人が言ってることやってることにブレがある。あの人ブレるよ。これはかなり最大級の批判というか悪口ですよね。政治家に対しても言ってることにブレがあるなんていうことも言ったりしますけどもね。ブレる。あっちで言ってることとこっちで言ってることが違ってきたり、状況が変わってくると言ってる内容が変化してくる。ブレるというのは軸が定まっていないということ、一貫性がないということ、これは信用されない原因になるわけです。人が生きていくときに真ん中に中心にまっすぐきっちりとした軸が通っているかどうか、きっと宗教に関係なく世間は見ると思うのです。特に会社や企業の世界では非常にシビアにそれは見られているのではないでしょうか。コマから自分に話を戻しますけども、この軸になるものを自分というものを軸に中心に置いたらどうか。自分を認めてもらいたい、注目してもらいたい、褒めてもらいたいという願望がありながら、その中心に据える自分自身はなんと危ういものでしょうか。当てにならないものでしょうか。だってあっちで見せる顔とこっちで見せる顔随分違ってませんか。言ってることもあちらで言ってることとこっちで言ってることが違っていることが結構多い。ブレる人間は嫌だ、ブレる人間は信用できない、人には言ってるけど自分もいっぱいブレてんです。人に気づかれないようにしていても自分の中にあるブレに気づかされていってしまうことがある。特に聖書を読むと、あるいは上り調子で元気がいいときはいいんですけど、うまくいかないことが立て続けにあったり、病気になったり、意地悪な人に出会って散々打ちのめされたりして、へこんでしまって自信がなくなってへなへなとなっていってしまう。もうあのコマの軸がぐにゃっと曲がっていくようなものです。自分を中心に据えたがりながら実はその自分は危うい。そこでますます周りからそんな自分を補強するための材料をかき集めていく。イエス様についていくというのもキリスト教信仰を求めるというのもその材料集めのためなのかい。君は何を求めているんだ、ズバリ聞かれてしまうのです。二人はヨハネに先についていて、メシア救い主をどう信じればいいのかを教わっていたのではないかと私は思うんですが、それは救い主イエス様を 自分の中心にいただくこと、中心軸にいるのはイエス様あなたですということです。そのあなたが中心にいてくださることは、実は人間としてコマで言えば一番美しく回転し、ブレることなく、そして長く回り続ける。俺が俺の人生の中心だと思って、順調で何でもうまくいって、で権力や金を手にしてですね、人を顎で使えるようになっていくときにはですね、肩で風を切るようにして生きているかもしれない。でも病気になったり、思いに仕事がうまくいかなくなったり、あるいは親しい友に裏切られたり、いろんなことが起こってくる中で、私たちはへこんだり曲がったり、ここまで言うと本当にこうぶれてしまう。しかしこのイエスという方を自分の人生の中心軸に入ってもらう、お迎えするときに、私たちはたとえ病気になろうと、うまくいかなくなろうと、あるいは逆にとってもうまくいって、みんなから称賛されて、世の中で超有名になろうとも、どっちに触れようとも、自分の立場や身分や世の評価やあれが悪い方に触れようとも、いい方に触れようとも、どちらに触れようとも、イエス様という方が真ん中にピシッと軸として通っているならば、いいことがあったからって調子に乗ることもないし、うぬぼれることもないし、悪いことがあるからって変にへこんでいくこともない。俺なんてダメな人間、私なんてダメな人間なんて自己否定の塊になっていく必要もないんです。真ん中に、まっすぐに中心にイエス様がいてくださるならば、そして自分がそうなればいいというものだけではないんですね。自分が生きているこの世の中も、自分が一緒に生きているあの人この人も、世の中自体がブレてるじゃありませんか。うんざりするほどブレる。友人たちもそのブレの中でいっぱい苦しんでるじゃありませんか。そうじゃない生き方がある、そうじゃない社会が作れる。だからこの中心軸に入る方としてイエス様のことを知らせていくし、おいしょと来てみろよと言ってイエス様に引き合わせる。皆様の中でも若き日に友達に誘われて教会に来た、まさに同じですよ。自分の人生の中心軸にイエス様をお迎えする出会いを、そこにきっと与えられてきたのではないでしょうか。ブレないってことは、正しさがまっすぐ突き通ることです。義というんです、聖書では。それを私たちはブレますよね。それは罪ですよ、ある意味では。その罪のブレの中でイエス様という方は、正しい義を持って、もう一つは十字架の許しを持って、私たちをピシッとその中心軸で回転させてくださるんです。イエス様の許しがなかったら、私たちなんてたちまちぶっ飛んでいってしまいますよ。でも遠心力でどっかに飛び出さないように、私たちはちゃんとあの十字架の許しを持って、しっかりとこの中心にピタッと合わせて生きるようにしてくださる。2012年、もう正月のたこ揚げやこま回しは早半月も過ぎましたけれども、今日はこのヨハネが二人の弟子を手放してイエス様に送り出していくその情景から、そして二人の弟子がイエス様と出会って、君たちは何を求めているんだとズバリ聞かれるこの情景の中から、そしてイエス様がいるところを見たというこの言葉から、私たちはコマをイメージしながら、この御言葉を通して自分の人生の中心軸を、コマをイメージしながらよーく考えていきたいと思うのです。そして今日、あの二人の弟子たちだけではなくて、 この私たちも、君は一体何を求めているんだという問いかけを、復活して今も生きていたもうイエス様から投げかけられていることをしっかりと受け止めたいと願うのです。